説教誌のレジュメの裏にも聖書箇所が印刷されておりますので、聖書をお持ちでない方はそちらをご覧ください。
それでは聖書をお読みいたします。コリント人への手紙第24章16節から5章2節までをお読みいたします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物がありま、あることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。聖書は以上です。
ご着席のままで、教会福音賛美歌335番をもって主を賛美しましょう。ただいまから新約聖書コリント人への手紙第24章16節から5章2節を通して、天国の希望に満ちた人々と題して赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。9月11日っていうのは 9.11 の15年の前の大きなニューヨークの出来事を思います。また東北の大津波と大震災、5年半の区切りの日になって、来ております。そんな日に私たちは今日敬老の感謝の礼拝をこのように平安のうちに捧げることができること、本当に感謝だと思います。今日は前に上がってタイトルが上がっておりますように、天国の希望に満ちた人々というふうに題しました。説教題は今日説教用紙の裏側に書いてある聖書の箇所の、一番下、前にも出ております、ちょっと出てるかと思ったのごめんなさい。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。天から与えられる住まいというのが天国のことです。そして、ですから望んでいる、天国にの希望に満ちている、それはもう年齢によらない、すべての人が天国の希望で、本当に、望みに満ちている、 そういうふうになるように聖書は進めています。今日は最初にですね、敬老の集いというのはどこから来たのか、いつ頃から始まったのかということを簡単に初めにお話しておきましょう。母の日っていうのは教会から始まりましたね。アメリカの教会で始まった。父の日もそれにちなんで教会で始まり、世界中に広がったの。老人の日、敬老の日っていうのは日本だけです。日本の兵庫県の昔の名前は高郡野間谷村っていう村で、村長さんと助役さんが昭和22年に年寄りの日というので9月15日に決めて、で町づくりの中で老人を大切に年寄りの知恵を借りて村づくりをしようと始めたんです。その3年後、兵庫県全体でこれが広がって、やがてもう昭和26年に中央社会福祉協議会、後に全国社会福祉協議会になるんですが、これがこの19月15日を敬老の日と決めて、まあ一週間毎年記念しましょうということで広がっていったんです。そのうち国の祝日に関する法律が改正されて、敬老の日が国民の祝日になりました。今ではですね、今年は第3月曜日というので、今年は19日がその日になっているということであります。そんなわけで、日本初、日本だけっていうのが、敬老の日の、由来ですね、始まり。大変いいことだと思います。だから聖書は、白髪の人の前で、起立しなさい。で、尊敬を表すようにと進めています。ですから、それは聖書的でもありますから、社会福祉協議会の中で敬老の日を定義してますね。多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日です。ある地域ではですね、町では80歳以上とかね、90歳以上とか、もう長寿社会になって、だんだん年齢が上がってきてるということもあると思いますが、私たちは70歳として前から決めて今日もご招待しています。この敬老の日の精神を借りるならば、多年にわたり教会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝うということになると思います。でも同時に、教会の信者であろうとなかろうと、人生の先輩であり、長年労苦をしてこられた方々に、この感謝の気持ちを表し、そしてご労をねぎらい、また祝福を祈るとき、そんな意味で、本当に地域の方々を、関係の方々をお招きして一緒に敬老の礼拝を続けてきたというのは聖書的だと思います。そうですね、生涯現役だから敬老と言ってほしくない、招いていただきたくないという方いらっしゃいます。それはそれで結構だと思うんですね。生涯現役、私もその心意気ではおります。生涯現役でも でも感謝し祝福し労をねぎらってくださるという若い方々がおられれば、それはありがたく素直に受け止めたらいいのかなと、そんなふうに思っているわけです。まあ、いわゆる年寄り扱いされたくないという気概を持つ人に対しての、まあ、敬意も払わなければならない。そんなことも今の時代の中で考えながら今日の時を私たちはご一緒に過ごしているわけです。最初にこの聖書の箇所で、もう少し見ておきたいと思うんですけども、説教のアウトラインの資料に4章の16節というところにある言葉ですね。2つの言葉があります。外なる人と内なる人です。人間に内側と外側とあるんか、あると言ってるんです。この場合の外側というのは生まれながら今まで生きてきているそのままの人です。同時にそれはまあ外見上のことで、まあ、体力とか知力とか気力とかいうことで、まあ、そういうことを含んでますから、たとえ私たちの外なる人は衰えてもというのは、まあ、そういういろんな意味で、カレーの上に弱さを感じる、ああだいぶ衰えてきたなと、そんなふうに感じる。それだけではなく信仰だとかいろんな精神的な面でも、このここで言う外なる人というのはそういうことでしょう。でも内なる人というのはそういう人々も含めてイエス・キリストを救い主として信じて、そしてイエス様によって救われている人を、つまりクリスチャンとなった人のことを内なる人と言うんです。ね、つまりイエス・キリスト様と救い主と私という関係を持った人のことを、そしてイエス様によって新しく作られたという人のことを、そんな風に内なる人と言っているんですね。年齢に関係なく二種類の人がいて、ああ自分は外なる人のままだなとか、救い主のイエス様を信じてイエス様との関係ができるから、ああ自分には内なる人があるんだなと、そんなふうに両方思うことができます。何とも言うように年齢に関係ありません。でその特色は16節にあるように、外なる人は衰えていくんです。ところが内なる人は日々新しくされていくんです、ね、まだ完成してませんよ。完全でもありません。欠点もあります。でもやがて天国に行くと完成して完全になります。それが内なる人です。クリスチャンというのは天国に行ってもうイエス様を信じた時から始まってる新しい命が完成する。そのことを聖書は進めています。これはね、聖書だけが言ってるんで、キリスト教だけが言ってるんです。それ以外はそんなことを言ってません。だから今クリスチャンになっている方は、ああ自分は内なる人があって、それがだんだん天国にふさわしいように変えられているんだなと、そんなふうに思っていいということですね。で17節に、それは今の時の軽い患難、まあいろんな苦しみ、患難と言ってますね、苦しみ、辛いことが っぱいできてくる。あちらが痛い、こちらが悪い。で、そういうことは誰しもあるんです。で、それは、軽いというんです。そういう苦しみはあるんだけど、それは軽いという。何に比べて軽いのかというと、神様がくださる永遠の栄光に比べたら軽いんで、神様のくださる栄光とか永遠というのは、重いんですね。金メダルでね、もらった人、今年、リオのオリンピックで言ってますよね。重いって言ってます。金メダル重いって。で、神様がくださる天国でいただくメダルはもっと重いでしょうね。はい。一つじゃないでしょ。皆さんもらえるんですよ。いいですね。それは、神様のだけが持っているものが栄光ですから、神様だけがそれをくださるわけで、そういうのは18節にあるように、今見えないんです。見えているっていうのは一時的で消えていくんですよ。見えものは信心という人は、消えていくつまらないものに大事にして生きているんです。みんな消えていきますよ。で、それが絶対になくならない、消えない、いつまでも続く。それが重い永遠栄光ですね、神の栄光です。まあ、そういうことを目指しながら、内なる人が日々、毎日毎日新しくされていく。今、新しい街道も立っていますが、まあそのうち胸が上がってくるでしょうね。で、今の街道はもう毎日様変わりしてます。昨日と今日とこんなに変わるんかというふうに、毎日毎日変わっていて、まあまさに古いものが新しいものへ変わっていくっていうのを、まあ、毎日、毎週実感することですね。で、私たちの肉体とか私たちの存在というのもイエス様によって日々新しくなっていく。まあそのことを心に留めたいと思います。イエス様を信じる人はどうなるかというと、この天国に行くと、そこで永遠にその人として生きていきます。仏教やヒンズー教でいう輪廻というのは、生まれ変わる来世があるというんですが、その来世はくるくる行き場所が変わります。永遠ではない。しかもそれは来世と、まあ、現世、過去の過去性と現世と来世。この三つを比べるとつながりがないんです。前世とか過去世の自分と現世の自分につながりがない。生前、良くないことをしたから生まれ変わって悪いものになるとか言うけど、だから悪い、ひどい目に遭う言うけど、前何してたかわからないし、今とのつながりがなかったら、関係ないね。別の人なの。輪廻っていうのは、そういう人格が継続されていないんです。聖書が言う天国は、内なる、イエス様信じて内なる人をいただいてると、そのまま、天国に行っても私は私なんです。あなたはあなたなんです。これが、まあ、最初にそういうことを、一緒に見ておきたいと、お話しておきたいと思います。 では今日の一番目のポイントで天国の望んでいる人という話の中で、実はヨハネという人がいます。イエス様の12の弟子の一番主な12人の弟子の中で、まあ、本人が言うんですからね、私が一番可愛がられていたというのがヨハネさんです。で、このヨハネさんがのイエス様を信じているということのゆえに島流しに遭います。ヨハネさんという人は他の弟子たちがイエス様の十字架の時に逃げ散ったのに、一人残って、でイエス様の母マリアと他の女性たちと一緒に十字架のもとに立っていました。で、イエス様からお言葉いただきましたね。ヨハネ、母、お前の母親だ、マリアだ。よろしく頼むよ、と。介護を任していったんですよね。で、まあ、それから、ヨハネ、行く先々、マリアさんのお世話をしながら一緒に行って、エペソというところまで行って、エペソにはマリアの家という場所がありますね。行ったことがありますが、マリアにはお前の息子だと、まあ、十字架で先立つ自分の不幸を思いながら、あと母の老後を託していくよと、こういうイエス様の人としての優しさがありました。そのヨハネが、晩年イエス様を信じて島流しに遭うと言いました。それがパトモスです。地中海、前に地図が出てますね。赤い矢印のところがパトモスで、矢印をそのまままっすぐ行くと、エフェソという、エフェソの港町があって、大きなところですね。聖書のエペソ人への手紙というのは、そこにある大きな教会に書き送られた。そのエペソ教会の長老もしていたんですね、このヨハネさんは。で、それがパトモスの島に流されました。まあ、ローマ帝国の迫害に遭うわけです。で、90歳を超えて島流しに遭いますからね。これ、パトモスの夕日が沈むところです。パトモスの島から夕日が地中海に沈んでいく。で、そういう中で、ヨハネが神様からの幻、啓示を受けている。そういう絵ですね。もう90歳と言いましたから、この絵は随分若々しいですからね。まあ、こういう中で、使徒ヨハネが、天国を垣間見てるんです。読んでみます。黙示録、新約聖書の一番終わりですが、まあ、皆さん開く手間が省けるでしょうから。その後私は見た見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた。あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。ここに登れ。天国にを見上げなさいと。また来なさいという。それで、たちまち私は、御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、神様のお座りになる特別な椅子です。その御座についている方があり、その方は壁玉や赤目ののように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。まあ、高価な宝石に例えられている。素晴らしい光が輝くところに座っておられた。壁玉っていうのはジャスパーという宝石だそうです。新しい天と 新しい地、それを垣間見たわけです。同じ黙示録の終わり、22章まであるんですが、その終わる前の章で、21章1節。私は新しい天と新しい地とを見た。ヨハネはそう言ってるんです。幻ですね。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。天国の希望に満ちた人々の中で、イエス・キリストのために生涯生き続けた、最後にパトモスに島に流されたヨハネは、こんな風に、天国を見た人として、幻で見た人として紹介されています。ヨハネが見たものは、今、聖霊によってこの神の御言葉を通し、聖書を通し、まあ私たちが地上にいながら永遠の世界を私たちもまた信仰の目によって見ることができるというのが聖書の約束です。現実にこの肉眼で見てはいないんだけど、聖書の言葉通り聖霊によって信仰の目でそれを私たちは見て味わうことができます。こういう世界を知らない人は、まあ、私もかつてそうだったんですが、今見えるものしか、見える世界しか見てないんです。それは一時的なんです。みんな消えてなくなっていくんです。もう一人の方が、このコリント人への手紙、先ほどのこの地図で言うならば、矢印のちょっと左上の方にギリシャ半島がありますが、コリントという町がありますね。で、そこにも教会を生み出して活躍したパウロという人が、ここで、こう言っています。先ほど後で言うと言いましたが、大変有名な言葉ですね。よろしかったら一緒に読んでください。どうぞ。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。キリストのうちにあるならというのは、イエス・キリストを信じるならという意味ですね。どう信じるのかというと、神様を知らないで神様から離れて、神様に救っていただきながら勝手な生き方をしたり、神様のお嫌いになることをしてしまったり、神様ではないものを拝んだり、自分を拝んだり、もうどうしようもないもの、したくないと思うことをしてしまったり、しようと思ういいこともできない。赤信号みんなで渡れば怖くない。もう大勢だったら何をやってもいいという、そういう思いの中である、そんな私で、そのまま行ったら、神様のもと天国には行けないんです。すべての人は罪を犯したため、神の影響、栄光を受けることができない。つまり天国には行けないんです。そんな私たちを迎えるために、神はその一人子を人としてこの地上に送ってくださって、十字架の上で身代わりになって、父を彼らを許してくださいと祈ってくださった。そしてすべてが終わった。救いの道はすべてが終わった。私は天国に行く道を用意しに行くと言って死なれた。誰でも私を通してでなければ父の身元に行けないと言われた。ああ、そうです。私はとても天国にはふさわしくないものです。 時々おっしゃるんです。私は教会に行くからではありません。そんな人間ではありません。いや、教会はどうでもいいんですよ。はっきり言って。天国に行けなかったらダメなんです。天国に行けないことは、もう一つの場所に行くんです。あんまり言いたくない。どこですか？地獄ですよ。地獄ってのは神様に背いた悪魔のために神様が用意した場所です。どうして愛の神が地獄なんて恐ろしい場所を作ったのか。どこまでも人間を堕落させ、そして悪を誘惑、悪に誘惑する神様に逆らい続ける悪魔を滅ぼす場所が地獄なんです。ゲヘナと言います。それを神様ではなくイエス様ではなく悪魔の方があくまでもいいと思って信じている人は自分で選んで悪魔、地獄に行っちゃうんです。神様はそっち行ってほしくない。私の方に帰っておいでとおっしゃって救い主を送ってくださいました。誰でもキリストのうちにあるならイエス様の懐に飛び込めば漁師は窮鳥、懐に飛び込んできた窮鳥を撃たない。イエス様は神様に背き神様の御心を痛めているそういうものであっても神様に背いていてもどんな罪があってもイエス様の命に免じて救ってくださる。要はイエス様に私の身代わりに死んでくださったとそれを信頼して頼るかどうかですね。誰でもです。イエス様に頼ればいいんです。それが信じるということです。その信仰も神様が信じる心をくださるんですが、なかなか私は信じれなかったですね。こんなうまい話があるかと。それは悪魔のささやきですね。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。で、見よ、すべてが新しくなりました。この新しくなりましたという言葉はね、過去、現在、未来という言葉の文法上の時制で言うならば、完了形なんです。もう実現して、その通りになって、今もそれが続いているという言葉が使われているんです。イエス様を信じたら、内なる人が始まり、それがだんだん新しく、日々新しくなっていって、もうすでに新しくなってはいるんですけど、もっともっと新しくなり続けて、やがては天国で完成する。そして、それを神様は約束してくださっている。もう何度も言うにこれは聖書だけですね。私は教会に行き始め、若い日に行き始め、そんなうまいことがあるかと思いながら否定しようとして、そして、牧師と議論に議論を重ねながら、でもいつしかイエス様を信じていくようになりました。もう信じる心をいただいたとしか言うしかありません。で、それは本当にますます、ああ、信じてよかったな。本当に聖書の言ってる通りだったな、ということを自分の人生、生涯をかけて経験してきました。ご一緒に経験してきた方々とずっと一緒に 歩いていきました。もうすでにですね、今もすでにイエス様と共に十字架にかかって、古い外なる人は死んで、蘇られたイエス様の命をいただいて、新しい人として、内なる人として生まれ変わっている。イエス様がこの世界に来てくださった、そのことを実はパウロはこのエペソの教会の人にこう書き送っています。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛し、愛してくださったその大きな愛のゆえに、どのくらいの愛かいうと、神様はその一人子を十字架に見殺しにするほどの大きな愛です。こんな愛は想像できません。自分たちの中にないから想像できないんです。憎たらしい敵のために、歯向かう者のために、我が子を与える親なんていますか？ありません。しかし神様は、神様に背き続ける人間を憐れんで、それをしてくださったんです。罪禍の中に、数々の罪の中に死んでいた、この私たちをキリストと共に生かし、復活のキリスト様の命を与えて、で、注釈が入っているんですね。あなた方が救われたのはただ恵みによる。神様の一方的なお恵みによるんだ。あなた方の努力なんかじゃない。頑張りではない。収容でもない。神様の一方的なお恵みなんだ。これがこれから申し上げる日本の浄土門、宗教の浄土門に似てる。信じお便りするだけで西方浄土へ入れていただけるという、それがこの聖書にあるわけです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。これもね、天のところですから天国ですよ。身は地上にありながら、まだいっぱい弱さを持ち、汚いものも持ちながら、残しながら、もう立場はイエス様と一緒に天国にもうちゃんと席があるんです。私たちの国籍は天にある。ありがたいですね。さて、まあそんなことが聖書は私たちに教えているわけですね。はい。だから使徒ヨハネも使徒パウロも命がけでどんな迫害を受けても、天国を見て、この天国のイエス様を信じるだけで天国に入れていただけるという良い知らせを伝えるために生涯かけたんですね。それが、パウロが言っているように、見えるものにではなく見えないことに目を留めるという生涯でした。お手元に二人の日本人の名前を書いています。二人ともお坊さんです。元お坊さん。で、後に牧師になりました。亀ヶ谷良雲という人はね、北陸の富山の浄土真宗のお寺で18代目というんですからね、由緒あるお寺です。その長男で住職になりました。で、頭がいいんでね、彼は東大行くんです。東大の宗教哲学科に進んで、そして仏教を研究して、中国の法然上人が その信じた善道というお坊さん頼ります。浄土三部教という大変元に浄土門の元になっているの漢そうですね、無量寿教という経典と無量寿教という阿弥陀経という三つの経典を元に禅道の教えを聞いて学んで、そして得度します。つまりお坊さんになります。郷里に帰って中学校の先生をしながらお寺を継いでいく準備をしておりました。その中学校の同僚の英語教師が宣教師だったんです。その人から聖書を学んで、なんと彼は自分が阿弥陀様に求めていたものをそこに見つけたんです。幼い時からもう阿弥陀信仰にもう生きていました。もっともっと阿弥陀様を知りたいという願いを持っていたんです。亀川龍雲は本を書いて大変有名な本ですね、仏教からキリスト教へ。そこにご自分の思いをこう書いています。弥陀がよくわからないのである。その実在がはっきりしない。皆インド式の神話のように書かれてあるのだ。もっとはっきりとその実態に触れたくてならないのである。弥陀に直接会いたいのである。実は先ほども見たように一方的な神様の恵みで信じるだけで救われる、阿弥陀様の見つめ、阿弥陀様のお名前を呼ぶだけで南無阿弥陀仏という、南無さんという南無というのは信じる、ナーターという梵語ですね、サンスクリット語、南無阿弥陀仏、イエス様を信じるだけで救われるという聖書が言うように、阿弥陀様のお名前を呼ぶだけで救われる、似てるんです。似てるんですが大きな違いがあります。阿弥陀様は架空の存在で、法蔵菩薩という修行僧が何十億年と輪廻を繰り返して修行を重ねて大願成就で48の誓願を果たしたというお話なんです。イエス・キリストはたった2000年前にこの歴史上に本当に生まれて生きて、約束されていたように、予言されていたように十字架で死んで、約束されていたように復活して、それはもう否定しようがない歴史上の事実なんです。これは大きな違いです。阿弥陀様を求めながら、憧れながら、よくわからないと言っていた亀ヶ谷良雲先生は、こう言っています。長い長い間、救い主阿弥陀如来に会いたくてたまらなかったのが、イエス・キリスト様が、今や遥かより以上の栄光の姿をもって私に望んでくださったのである。これこそが真の如来ではないか。そして郷里富山での伝道に、キリスト教伝道に一生を捧げました。もちろんお寺からは波紋感動でしょう。増崎外彦という方は、実はこの方も金沢の名刹、大変有名な大元寺というお寺の長男として生まれ、7歳の時から修行、仏教の修行を始め、10歳で得度した、まあこの天才ですね。しかし14歳の頃から深い精神的な渇きを覚えて、いろんな宗教を尋ね求めていくんですが、解決がない。 悩み悩んで自殺を7回企てるんです。自殺未遂7回死のうとして金沢の町をさまよっていた時に道端で当時路傍伝道というのがありました。キリストの福音を語る声、すべて老する者、重荷を負う者、我に来たれ、我何じらを休まさ、休ませてあげよう。その聖書、イエス様のお言葉を聞いて、イエス様に導かれて、教会に通い、やがてクリスチャンになりました。こう言ったんですね。あ、正木と外彦は和歌山で伝道して、また学校を作って国から表彰を受けたりするんですが、勲章を受けたりするんですが、大変素晴らしい人でした。荒野に荒野に水は湧くという自叙伝を書いていますが、そこにはこうあります。イエス様を信じたときに、おお、主イエスよ、私は信じます。あなたこそ真の阿弥陀仏。生ける如来様です。まさに少年は死に物狂いで長い長い間求め尋ね探していたものに今巡り合ったのです。今ね、こういう渇きを持って求道する人がいないね。少ない。私は兵庫県高砂市、昔は印南郡、伊保村中部というところで生まれ育ちました。私も本当に人生何ぞやと思って若い時からいろいろ考えてもう行き詰まっていました。そんな中で教会に行くことになったんですが、同じ村に鴨さんというお家があって、そこの姉と長男が旧西軍の士官になったんですね。特にご長男がもう精神的に悩んで、本当に人生何ぞやという中で、そういう中で橋本先生に出会い、そしてやがて旧西軍の士官になっていきました。小さな村に3人のキリスト教伝道者が出たんですね。本当に浮かれている今と違って、過去の苦しい時代の中で真実を求めて一生懸命求めた世代、もう今日のお招きを受けてきてくださっている方々は、そういう戦前戦中戦後荒波を通ってきていらっしゃる。昨日まで真理だと思って教えていたことを、学校の先生がその教科書を隅で消して、そして違うことを教えなければならない、そういうことに出会って、もうそういう中からイエス様を信じ救われ、あるいはそういう中の一人が三浦絵子さんですね。そういう中で同じ時代でクリスチャンになっていった方々も、もう80代今は今で若い人は悩みが多いと思うんですが、やっぱりいつの時代も見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続く。それを本当にしっかり心に留めながら、それを求めていきたいと思います。亀ヶ谷良雲、増崎外彦、お二人とも自分の地位や名誉や一切のものを金繰り捨ててイエス様を信じ歩んでいきました。 さて、今日の読んでいただいた第二コリント五章の始めに三つの例えがあって、それを簡単に申し上げて終わります。一つはね、人間の肉体は二つの例えがありますね。一つは幕屋です。天幕です。テントですね。これはもうすぐ畳んだり、組み立てたりして、仮住まいです。人間の地上の肉体とか、そういうものの体というのは、まあ、幕屋ですね。それに対して、神様がくださる建物があるよ。これが天国で、神様からいただく天国の体です。これが例えです。もう一つの例えは、五章の二節にあるように、それを着るかどうかという着物に例えています。私たちは夏から愛の衣装に変えて、やがて冬衣装に変えていきます。着替えをします。地上の幕屋、この肉体を私たちは着替えて、天国の建物、イエス様がくださる、復活のイエス様と同じような体を、それを着るようになりなさいと聖書は勧めるんですね。それが信じるということです。さて、今日、こういう聖書の箇所を見て、この後一緒に歌う、捧げる賛美を味わいたいと思います。前に出ています。この世の命はいつしか絶えても、主にある生徒は御国に目覚める。いつか目をつむります。でも今度目覚めるとき、天国に目覚めるんです。そのとき我が主の御顔を仰ぎて救いの恵みを感謝し讃えよ。でもイエス様の名を読んでイエス様のものになってないとイエス様天国で迎えてくださりようがないんですね。天国の望みを持ちたいですね。地にある住処はいつしか朽ちても主イエスの御国は我らのふるさと。灯火灯して主の日に備えよ。報いを受ける日喜び迎えよ。神様はちゃんと神様のために苦労したろうに報いてください。その時我が主の御顔を仰ぎて救いの恵みを感謝し讃えよ。お祈りします。天のお父様、今日ご一緒にこの素晴らしい機会に一緒に私たちを母の胎の中でお救いくださり、命を与えてくださり、一人一人を本当に長い人生の中で守り続けてくださったあなたの前で共に感謝し、さらなる長寿を願いながら、同時に地上の生活を終えて天の御国に帰る用意のあることを一緒に学ぶことができました。どうぞ、老いも若きも永遠の神の御国で共に喜び合える備えができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。